Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年8月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はオープニングは私一人でお話したいんですけれども、先週は真夏のサイキックミーティング2026ということで、本当にたくさんメールをいただきまして、すごいね、長文のメールが多いので比較的短いメールを抜粋して何通か読みたいんですけれども、だからインターネットの方でもいろいろコメントね、たくさんいただいてて、だからね、読んでたら今は会社で辛いことばっかりあるけれども、サイキックは青春やったとか、だから中学時代登校拒否をしてた時にそれをしのげたのはサイキックのおかげやとか、そういう熱いメッセージがインターネット上に書いてあったんですが、ただそれが書いてあるのが違法アップロードされた YouTube のコメントなんですよね。コメント欄には規制はないかもしれないけれども、やっぱあるかな、やっぱコメント欄にも規制はあると思います。やっぱり違法アップロードされたところじゃなく、正規のね、変アットマーク kbs.kyoto というアドレスがございますので、そちらであるとか、X でハッシュタグハマグリ御門の変とかサイキックミーティングとかでちゃんとラジコのね、リンクを貼ってつぶやいてくださってありがたいんですけれども、メールを読んでいこうと思います。だからなるべくね、初めていただいた方が多いので、初めていただいた方のメールを読みたいんですけれども、ラジオネームソニーさん、千葉県男性50代の方からいただきました。隅田さん、こんばんは。50代のサイキッカーです。先日ポッドキャストの真夏のサイキックミーティング2026にてサイキックファイナルのお話をされておりましたが、ポッドキャストで聞いてくださってるということなんですが、ポッドキャストで聞いてくださるのはいいんですが、できたらラジコで曲付きでね、リアルワールドチャイルドとコニーアイランドベイビー、オープニングとエンディングもちゃんと聞いていただきたいんですけれども、ありがとうございますソニーさん。どこまで読んだっけ。50代のサイキッカーです。先日ポッドキャストの真夏のサイキックミーティング2026にてサイキックファイナルのお話をされておりましたが、実施されるというのであれば何をおいても参加したいと考えております。ハマグリ御門の編でサイキックミーティングが始まった時に、誠さんがサイキックファイナルをいつかやるとおっしゃってから、ずっとその思いは変わりません。会場のキャパですが、5000人規模の場所でないとダメだと考えています。5000はね、なかなか大変でしょう。その孫さんがおっしゃってたのは、2400のオリックス劇場でも広すぎるんじゃないかということをおっしゃってたんですが、この方は5000人規模の場所でないとダメだと考えています。その理由は、大阪厚生年金会館当時にて行われていたサイキックミーティングは昼夜両部が売り切れだったこと、関東在住サイキッカーで当時学生などでお金がなく大阪に行けなかった人も、今はええ年になっており、それなりにお金もあり、交通費やホテル代を出すことに抵抗は少ないと思います。私も含め全国から誠、竹内、遺体お三人さんの有終の美を目撃するために大阪へ集まる人がいることは容易に想像できます。オリックス劇場2400席では絶対に足りません。大阪府内からは遠いですが、大和大学、大和アリーナ、最近よくね、ボクシングとかプロレスの興行をやってて、この前も亀田智樹さんがこの番組ゲストで出てくださって、興行の告知をなさってて、大会私も行ったんですけれども、いい会場ですね。広い会場なんですけれども、ここは4800キャパらしいんですが、その大和アリーナあたりをご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたしますと。ただその孫さんがおっしゃってたオリックス劇場2400はちょっと広いかなって言ってはるのは、その集客の面っていうよりも、そのトークのイベントにしては広すぎるんじゃないかっていう側面もあるので、ただね、昔厚生年金会館でいつもサイキックミーティングやってたんで、オリックス劇場も含めて検討されるんじゃないかなとは思うんですけれども、次は、ラジオネームレアモノさん、 兵庫県の男性の方からいただきました。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。先週の放送、真夏のサイキックミーティング2026、楽しく拝聴いたしました。番組終了から17年も経てもなお、当時と変わらぬ空気感でトークができる誠さん、竹内さん、そしてそんな場を令和の世に提供してくださる墨田先生、本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。板井さんが ABC を離れる日も近づいてきて、なんか当然のように板井さんっていう言葉を出してますけれども、あのサイキック青年団の、まあ、名物ディレクターが板井さんという ABC の方で、最近この椅子落ちてこうへん、この今めっちゃこれ落ちてくんね。ごめんなさいね、ちょっと僕が座ってるこのスタジオの椅子がね、高さの調節が難しくて、まあ置いときましょう。板井さんが ABC を離れるにも近づいてきて、当然のように先週言ってたんですが、板井さんは ABC の社員でいらっしゃるんですけれども、定年になった後食卓でまだ勤めてらっしゃって、その食卓が11月に終わるとかっていう、ものすごい個人的なことを当然のように、あの先週も放送で言ってたんですけれども、その日が近づいてきて、いよいよファイナルイベントの現実味が増しているように感じます。往年の不安としては、ぜひとも旧厚生年金会館現オリックス劇場でのイベントを望みたいところですが、誠さんは集客を心配されているのでしょうか。まあ、だから集客だけじゃなくて、そのまあ、トークのイベントとして適してる会場はどこかっていうのも考えてらっしゃるようですけれども、不安としては、少ない客席数だとチケット争奪戦の心配をしてしまいますが、予算など考えると悩ましいのかもしれませんね。次回もし真冬のサイキックミーティングが放送されることがあれば、満を持して業界の D マン野郎が、これもその板井さんの、異名なんですけれども、業界の D マン野郎登場などというサプライズを密かに願いつつ、一不安としてファイナルイベントを楽しみに待ちたいと思いますと。レアモノさんからもいただきました。そして、こちらは、ラジオネーム緑橋の女サイキッカーさん、大阪府女性40代の方です。待ちに待った真夏のサイキックミーティング拝聴しました。サイキックザ・ファイナルに絶対行きたいです。オリックス劇場ではチケット争奪戦になるのではないかと不安なのですが、厚生年金会館も丸山屋音も参戦して、いつも心にサイキックがあるヘビーリスナーです。ね、昔はその厚生年金会館だけじゃなくて、丸山屋音、あの京都のね、丸山公園の野外音楽堂でもイベントいつもやってたんですけれども、番組終了する直前の年末、いろいろありまして、自殺未遂をして、あ、この緑橋の女サイキッカーさんが、で重度のうつ病と拒食症になりまして、テレビもラジオも聞けなくなりました。しかしサイキック青年団が突然終了したことを知り、こんなことをしていてはいけないと慌てて毎週録音をしていたものを聞き、ネットを調べる行動を起こすことができました。それまでは生きた屍だった私ですが、サイキッカーとして何かできないかと調べるうちに人間に戻った経験があります。サイキック青年団を聞き始めた当時女子高生だった私は、邪推を学び、人生に面白みを教えてもらい、どっぷりサイキックにはまりました。また死の淵から復活もさせてくれたのもサイキック青年団です。私の人生にはサイキック青年団が不可欠。絶対にファイナルに参戦できますように、ファン全員がチケットを取れますように心から願いますと、うん、っていう、メールをいただいています。結構ね、皆さん本当にその、ね、違法サイト、ほんでちゃんと正規のサイト問わず、皆さん、その青春は、自分の青春はサイキックやったということを書いてくださってる方が多くて、まあ私も当然そうで、本当に先週は、いつもね、このハマグリ御門の編は、の時は別にね、普段もう8年じゃないか、もう9年もやってますんで、当然そんな、当然って言うとあれですけど、緊張することもなく、いつも本当にギリギリまで事務所で仕事をしてから、収録ギリギリにやってきて、そのまま収録をして帰っていくことが多いんですけれども、なんかサイキックミーティングの時はちょっと早めに仕事を切り上げて、早めに、スタジオに入って、はい、っていうような形を、ね、サイキックミーティングやるようになって、7年経ってもいつもそうで、 でまたね、あの打ち上げも大変楽しくて、でね、先週の収録は誠さんと竹内先生だけじゃなくて、まあ、サブのところに昔ディレクターだった山本さん、そして、ね、ジャンプ藤井さんとかね、当時ミキサーだったジャンプ藤井さん、そしてあの柳田さんもスタッフではないなかったけれども、あのサイキックグループやったんですよ、昔から。当時から収録の時に立ち会ってらっしゃったらしくて、柳田さんも来られてみんなで打ち上げして、で本当にサイキックミーティング、ファイナルをどうするかっていう相談をいろいろ、あの松竹芸能のね、マネージャーの誠さんのマネージャーの佐藤さんも交えていろいろ作戦会議をしておりまして、でそのイベントの煽り VTR を作ろうみたいな話をしてて、もうそれだけでもかなり面白くて、あのいろいろね、ある曲のまあ正式な、まあある曲って言わなくていいな、 ABC ラジオ本っていうのがね、山菜ブックスから公式の本が発売された時に完全にその写真から消されてたんですよね、年表から。21年やっていたにもかかわらずなかったかのように。で半年だけ放送してた、ケンタユータのラジオとか載ってるとかいうね、すごいそのこの不均衡な扱いを受けてたんですけれども、あのだからそういうこともいろいろ含めて、だから煽り V を作れるなとかいうの話をいろいろしてたんですけれども、またいろいろね、たくさんメールいただいてるんで、堺市のカズちゃんからいただきました。サイキッカーだった堺市在住のものです。中学時代友達に勧められてサイキックを聞いていた50歳ですが、あ、私と同級生なんですかね、50歳の方、カズちゃん。昔聞いていたサイキックを今聞いたらめちゃくちゃ面白かっただろうなと、ハマグリゴモエの編を聞いていてめちゃくちゃ思います。あの頃に戻りたいです。まこっちゃんと竹内兄貴のトークがラジオで聞けるのは墨田さんのおかげです。いえいえ、もう私はもうまこっさん、竹内さんに感謝しかないんですけれども、今何かと苦しい KBS にお金を落としてあげられるし、キャパ的にもサイキックザファイナルは KBS ホールでいいんじゃないですか。いっそのことサイキック放送開始時間の深夜1時間のイベントでもよくないですか。座席のキャパ700ぐらい全然埋まると思いますし、私も全然行きますけど、サイキックザファイナル楽しみにしていますと。キャパ700ぐらいですかね、 KBS ですかね。うん、だちょっとそれはね、さすがに KBS ホールでやるのは、あのでもね、その打ち上げの時に KBS ホール案っていうのも出たんですけれども、 KBS ホールはね、さすがに、ね、他局ので21年やってた番組のね、その最終回できなかったのを改めて、17年ぶり18年ぶりになるんですかね、やるっていうイベントを KBS やるのはね、どうかなと思うし、あと私が来年この番組が10周年なんですよ。2017年の10月放送開始やったん で10周年は KBS ホールでなんかやりたいなと思ってるんですよ。あの山下さんにも今初めて言いましたけど、あのいろいろイベントやりたいなと思っていて、その中の一環で誠さんと竹内先生に来てもらうっていうことはやりたいなとは思ってるんですけども、それとはまた別に、誠さんと竹内先生と板井さんのサイキックザファイナルはちゃんとやる必要があると思いますんで、ちょっと KBS ホール案はまた別枠かなと思います。あとね、たくさんメールいただいてて、これかな、直子さん、兵庫県女性40代の方からいただきました。こんにちは、初めてメッセージを送ります。今回で初めてメッセージくださる方がたくさんいて、もしかしたらあれかな、そのね、サイキッカーでもずっとこの番組で7年にわたってサイキックミーティングやってることを気づいてない人も中にはいたはずで、それが先週放送日に日刊スポーツがこたつ記事を書いてくださって、こたつ記事を書いてくださったいうのもおかしいんですけど、山下さん見てないですか。なんかね、私の X のポストを勝手に引用してこたつ記事を日刊スポーツやったと思います、書いてくれてて、あれかな、前ちょっと前なんかスポーツ紙の記者の人がメール来てましたよね、確か。あの人かな、もしかしたら。ちょっとそれ分かんないんですけども、 直子さんのメール戻りますけれども、こんにちは、初めてメッセージを送ります。真夏のサイキックミーティングありがとうございました。冬がなくて本当にドキドキしていましたが、またお三人さんの声が聞けて安心と安定の面白さでした。サイキック青年団のラスト絶対に行きます。絶対にやってください。ラジオの最終回も録音して聞いていました。何度も何度も聞き直しましたが、終わった理由も終わってしまった喪失感も残ったまま、気持ちだけが置いていかれて何年も経ってしまいました。どうしても最終回をきちんと聞きたい、終わった理由も聞きたい。どれぐらいのキャパがいいのかは正直わかりませんが、来年を楽しみに行きます。長々と失礼いたしました。ともっとね、長々と書いてくださってる方がたくさんいらっしゃったんで、全然長々じゃないんですけど、ただこの直子さん書いてくださってる終わった理由も聞きたいっていうのは、聞かんといてください。これを聞こうとするのはやめてほしいんですよね。終わった理由はもう聞かずに楽しめたらなと私は思っておりますので、孫さんも竹内先生も終わった理由を話すことはないと思いますんで、で本当にだから、その会場をもし仮にこのサイキックザファイナルどこでやるかという話になった時に、それで打ち上げの時に出てたのがクラウドファンディングで先にお金を払ってもらうっていう方式もあるんですよね。なんか日を決めて何月何日、2027年の何月何日にやりますと、大阪あるいは京都でやりますとかって決めて、さっきチケットを売って、でそれの集客を見て会場を決めるっていう方法もあるんちゃうんかと、山本さんがおっしゃってたんかな、かな。でもそれだとなかなか今度は逆にね、会場抑えられなくなっちゃいますよね。そのやり方だといくつか複数最初に抑えといて、同日に抑えといてじゃないとその方法できないですもんね。でなんかね、先にお金をお支払いいただくと、それはなんかトラブルがね後から起こっちゃうかなみたいなことも心配になるんで、ちょっと完全になんか運営側に回った発言をしてますけど、これはきっと松竹芸能が仕切りで、ちゃんとやってくださるのかなと、私は何か応援できたらなと思っておりますんで、皆さん、サイキッカーの皆さん、あるいはサイキックは聞いてなかったけれども、ハマグリ御門の辺でサイキック青年団という番組があったことを知って楽しんでくださってる皆さん、来年に向けて期待していただければと思います。今週はですね、花房観音さんが原作の生きてりゃいいさ、川島英語伝、この番組でも紹介したと思うんですけども、本が出版された時に、なんとこの生きてりゃいいさ川島英語伝が映画化されるということで、その映画を監督なさる白羽光人監督と、もちろん原作の、花房先生と、そして、川島英吾さんのご長女の川島アミルさんに今夜お越しいただいて、たっぷりこの生きてりゃいいさ川島英吾伝の映画化の話についてお伺いしたいと思います。水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、映画を法的に解説したりしなかったり、今夜は花房観音さん原作の生きてりゃいいさ川島英語伝が映画化されるということで、花房観音さんと白羽光人監督と川島アミルさんにお越しいただきました。どうも、
こんばんは。
よろしくお願いします。アミルさん初登場で、
はい、
ね、
すいません、こんな感じで。いや違う、3人で押しかけてた。
まだ3人で押しかけてはいないですか、他局は。
あ、ないですよね。
これからどんどん
この通りを
分散したりしなかったりで、はい、いろいろ営業してます。
だから記者会見以来、
記者会見、あ、そうですね、記者会見、
はい、記者会見いつでしたっけ。
7月23日、
7月23日に、
はいはい、
やらせていただきまして、
東大阪で、
そうですね、
あ、東大阪市がどういう形で関わってらっしゃるんですかね、これ。
どう言えばいい
の、あれですよね、だから去年のね、はい、12月にこのメンバーでベトナム料理食べ行ったんですよ、
はいはいはい、
そこから始まるんですけど、
え、そこから
だったんですよ。私がなんか、シラさんの道草キッチン見て、ベトナム料理食べたいってつぶやいたら、シラさんが行こうって誘ってくれて、それでアミルさんとスミラさんと4人で行ったじゃないですか。
行きましたね、はいはい。
そんで、あの後、シラさんが真剣に映像化考え始めて、
あの時に映像化映像化って言ってて、
確かに言ってましたよね、そういう話をね、う
ん、だからそれまではなんか、 パーティー来てもらったりしてたけど、いやそんなんできひんてみたいな感じだったんですけど、
そうか、その前に
出版パーティーで北山でされた時に白旗監督も来られてて、
うん、その時に私冗談で映像化してとは言ってたけど、うん、はいはい、いやそんなんもう金でええしできひんてみたいに言ってた。いや
そんなこと言ってないけど、まあ、難しいなとは思ったのね、うん、
それがその12月にこのメンバーでご飯を食べに行った後で、はい、なんか真剣にで2月に白旗さんから LINE が来て、東大阪が、うん、あの来年再来年か来年市政60周年だからっていうの言って、はい、うん、であのちょっとアミルさん通じて、はい、あのちょっと企画出してみようと思うっていうね、白羽さんがあのその時に企画書も書いて、うんうん、ほんでアミルさんと白羽さんがあの東大阪の関係者のところに持って行ったら、
父の出身がね、
東大阪
なんですよ、川島英
子さん
で、東大阪に2人が行ったのは今年の3月で、はい、それからトントンと
すごいですね、3月にその話を
で2月にもで、はい、私が映像化決定の話を聞いたのが4月の23日だったんですよ、川島英子さんの誕生日なんですよ、だからアミルさんが電話あって、はい、そうと思ってでちょうどあの1年前の4月23日にあの出版パーティーしたんですよね、
はい、そうか北山で、
そうで、今年の4月23日に決まりましたってかけて、はい、はあと思って、いやできすぎやろと思ったんですけれども、
4月23日に東大阪市役所で会議があって、うん、はい、僕はその会議終わって市役所の1階ロビーからまずアミルさんに電話して、そっから、ね、
そう、それからあのトントントンって感じで、ちょっとびっくり、私もちょっとびっくりしてるんですよ、正直言うと早すぎるし、今までね、
ま
あ、なんか
決まったとはいえ、うん、これからなん
だ、これからなんですけど、トンじゃなくて今トンぐらいです、トンぐらいです、
そうなんですよ、まだまだ決まってないことなんで、は
い、これからいろいろその
映画作りに向かって
そういうこと
やっていこうということで、
そうプロジェクトが始まりました、ね、
来年が市政60周年なのでって白羽さんがそれで話を持ちかけようっていう話だったんですけど、そんな役所の話ってもっと前から、ね、60周年のイベントあるじゃないですか、で何回かね東大阪の知り合いを通じていろんな人とコンタクトことを取りつつ探りを入れていったんですが、私の中ではもう絶対無理やと思ってたんですが、
う
ん、
私もそう思ってた、
でも白羽さんだけなんですよ、最初から手応えいいですよ
そうそうそう、
会う人会う人会って私は無理やろうなと思って、ああちょっと残念でしたねみたいな雰囲気で言うんですけど、
いや、うん、いやあのね長年こういうことやってますけどね、うん、はい、まあ、勘としか言いようがないんですけど、うん、まあ、これはいけるでという、あ、それ
最初から好感触でしたか、
そうです、
うん、そうでした、うん、そうでしたか、
間に立ってくれた、はい、毎度1号のおじいさん、
ま、毎度1号を打ち上げた、青木豊彦っていう、うん、はいはい、下町ロケットのモデルのおじいちゃんがいるんです、でその方取材を通して仲良くさせてもらってて、はい、で最初毎度の青木さんに連絡したんですよね、そうです、
アミルさんが、はい、東大阪市につなぐ、つないでもらうならどうしたらいいだろうということで、うん、最初にご相談したのがその方で、はい、でお会いしてね、はい、であんた気に入った言って、
だから わしはアミルちゃんのことは知ってるけれども、はい、監督のことは会ってみんことには、うん、やっぱりこの大きなお金が動く話、うん、はい、ね、うん、どこの馬の骨とも一度工場に連れてきてくださいって言って最初青木の工場に行ったんですよね、
は
い、
そうです、
そしたらもう5分ぐらい、最初も開始5分ぐらいで、うん、はい、気に入った
でそっからすぐ
市長まで行って商工会議所に行って、
市長さんが、私は川島英吾さんの5年後輩、
花園高校の、そうなんですね、それもすごく偶然ですよね、
う
ん、
後輩やということで、はい、それでも前々からもうその川島英吾さんと、うんうん、まあ、私的にもその私縮してるというかね、うん、ずっともう慕ってるんで、これはもう願ってもない話であるということで、うん、やらなければとおっしゃいましてね、でそっからなんですよ、
だからあの4人でご飯食べてあまりから始ま
って、でも私も隅田さんもその映画なるなんて思ってなかった
いや私は思ってなかったわ、
思ってなかった、いや、あの白羽監督がモテるっていう話を
そうそう、ほんで白羽さんがトイレ行ってる時に俺は何聞かされてるのなんでおっさんのそんなモテ自慢聞かされなあかんねんみたいなことを言ってた、そっちの印象が強いです、
そう、私もその印象しかない、
私はトイレ考えてた これは
あれ嘘ですよ、うん、かましてるだけですよ監督を言うて、うん、ね、そういう話をしてて、
もう酔えば酔うほどもうモテ話がどんどん出てくるから、
うん、ちゃうやみんな俺が独身やからって責めるからや
責めてへんけど、うん、なんで独身なんていうのは、まあ、聞きましたけど、
だから私その映画の話したい、
うん、あ、私もそうそうそう
そうそうそう、
白羽監督は真面目に考えて、そう考えてくれてだったんだ。
でそこからなんかあのだってさ、今8月だから本当半年、あの、ね、最初に白羽さんから LINE もらって、はい、半年で決まって、はい、あらびっくり、う
ん、なのでね、一緒にで東大阪の、うん、その市の職員の皆さんも、は
い、そうですね、
もう本当に最初から、うん、もう前のめり で、
ね、
逆にこの川島英語の映画をじゃあ他どこの町で撮んねんと、
うん、
僕らがあかんかったらもうどうすんねんって、ね、他の町に撮られたくないっていう風にお
っしゃって
くださって、
うんうん、そうそう、
うん、ね、そこからです ね、
この前記者会見があって、はい、あの新聞社とかテレビとかちょっと来てもらって、ええ、私も初めてなんです記者会見出るの、
あ、
うん、で、ね、英語さんの、はい、あの等身大ポップ、
はい、
とともに市長さんとともにみんなで、はい、うん、サンテレビとかね、いろいろなんか、まあ、これからまたいろいろマスコミに出ると思いますけど、はい、うん、ちょっと、記者会見してきました、まあ、先の長い話ですけど、そういうことになりました。
いや、でもあっという間に時間経つから、うん、時間はないっすよ。
これ会議ですか？
ほんまに
その
これガチの会議が始まり、
そのロケ始まるのはいつを予定されてるんですか？
来年の僕は梅雨前とは思ってるんです。
来年の梅雨前ってもうすぐですよね。
そうなんですよ、うん、すぐなんですよ。
でふるさと納税がこの間、はい、まあ、そのお金もね、はい、うん、じゃあ東大阪がボーンと出しましょうと、うん、そう、昨今そういうわけには
なかなかね、どこの自治体も、
はい、ふるさと納税と、はい、まあ、あの協賛といろいろ集めて、はい、で、まあ、皆さんにロケに参加してもらったりとか、そうそう、はい、
エストラとかクレジット、うん、エンドロールに名前とか、
最近多いですもんね映画でね、
はい、それでみんなで作る、まあ、そのお手伝いを東大阪は一緒にやりますよっていう。
でも東大阪がそういうことで関与するってなると議会の議決とか、
あ、もうそれは
もちろん、もちろん、
それも経て、
はい、はい、
もちろん、
ドキドキしましたよね。
いや、それもね、いや、
もらかん
でいい、全然いけると思った。
本当ですか？
これね、道草キッチンの時と全くやり方一緒なんですよ。
道草キッチンは徳島の、
そうなんです、そうなんです、
何町でしたっけ、
あの吉野川市の20年ですからね、
はいはい、あのだから徳島でめちゃめちゃポスター貼られてるって言いますもんね、
はいはいはい、未だに
未だに貼られてて、うちのだから妻のお母さんの実家が徳島なんですよ、はい、でこの間そのね、あの妻があのお母さんと一緒に徳島行った時に、
はい、
めちゃくちゃ今も貼ってあった
ね。それ隅田雄平の写真
え、僕ポスター載ってましたっけ？名前は入ってますかね。
出したよ。シビアなシーン
でしたね。そうそうそう、
ね、
そう、
いや正直ね、もう僕役作り入ってますよ。生きてりゃいいさ川島英語で。
どこですかね。もう
ギターの練習始めてます。
そうだから、あのこのニュースになった時に、はい、私あの毎日川島英語で検索してるんだけど、うん、2人ハマグリスナーが、うん、あのハマグリ御門映画だとか、あの隅田竜兵の役が気になるとかって、
ああ
ちょっと叫ばしてました。
もう気にしてますか？
気にしてる方が2人、
信者が
いたんですよ、
じゃあ どんな弁護士役ですか？
また
弁護士は出てこなかったです
よ。あ、弁護士出てきます。
来る場面ありましたっけ？
南光さん、
はいはい、
と仲のいい大阪の弁護士さんが
出てきました。
声に呼んでとか、まあ、でもあれ別にいら場面やけど、
でも ねそれはね、あの南光さんの仲のいい弁護士っていうのはきっと私がすごいお世話になった小寺先生っていう先生で、この番組によく出てくださってる香川照江先生のボスなんですよ、はいはい、
うん、
もう亡くなりになったんですけど、私もすごい大阪時代可愛がっていただいて、
じゃあその先生の役で
その場面いるかなって感じ。
そうやね、
いるでしょ。
いやちょっとね、いばやく決めん方がいいと
思う。隅田竜兵のハマグリ御門の編、令和8年8月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。